はい、改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。はい、今回はですね、以前からちょっと一人ラジオの回とかでやりたいと言ってた、マーベル映画の話をやっていこうかと思いまして、この方を呼んでおりますので、よろしくお願いします。
はい、ホークアイ大好き、アキです。あ、
アキさんはホークアイ派なんですね、ということで、ね。はい、とりあえずマーベル映画、マーベルじゃない、マーベル映画だ。マーベル映画を、語る会ということで、アキ師匠にお出いただきまして、ちなみにどのあたりまで映画というのはご覧になられてますかね、マーベル映画。
そうです。ね、最新作のインフィニティウォーが、日本だと2018年の4月27日かな、
はいはい、
公開されて、でそれが、このシリーズでは19作目だったと思うんですけども、うち15、6本ぐらいですかね、うん、いろんな形配信であったりなんだりで見ております。
あ、すごいね。はい、うちの方もきっかけはですね、普通にアベンジャーズのあれですね、人類、日本よこれが映画だというキャッチコピーですね。うんう
ん、キャッチコピー。
うん、有名ですね。なかなか、うん、衝撃的だったんで、おぉ、つって、映画なのかと思って、まあ、うん、それでもDVD で借りて見てたんですけども、
はい、
まあ、確かに面白かったと。
うん。
うん。他の出てる人、超人ハルクは大昔にテレビドラマ版とかで見てて、怒ったら大きくなるっていう人と、呪文だけ残るっていうのがよくネタにされてましたけれども、ね、その辺しか知らずに見てて、なかなか面白いなっていうのと、あとは馴染みがあるといえば、カプコンで格闘ゲームありましたからね、これもね。うん。なんでマーブル映画、マーブルってまた言っちゃった。マーベル映画っていうのは、マーベル映画っていうのは結構ですね、馴染みがあるはあるだったかなっていうところで、うん、見ましたけど、やっぱアベンジャーズで行くと、うちのメンバーの中で一番ね、キャプテンアメリカがかっこよくて、うん。なんだかんだ言って、なんでしょうね、クライマックスで全部仕切り出す時のキャプテンアメリカの説得力が、
いいですよね。
すごくよくて。
今回のインフィニティウォーでも、どこまでネタバレをしながら話すかっていう話なんですけども、登場シーンが、めっちゃかっこよかったですね。
さっと出てきましたね。出て
きた。かっこ
かっこよかったけど、最初に見たとき盾持ってないし、ひげ生やってるし、新キャラと思いましたから。
色変わってましたし、
ね。そう。あって、ね、その前のね、シビルウォーという、ね、
はい、
作品があったんで、しょうがないっていうか、しょうがないんですけどね。
シビルウォーも、重い話でしたよね。
うん、
それまでアベンジャーズに行ってきて、作品の中で、ね、主にスタークと、キャプテンアメリカの対立みたいなのはありましたけど、その究極系というか、シビルウォーに関してはね、底火焼協定ですよね。アベンジャーズを国連の指揮下に置くみたいなね。うん、あの辺から、対立での、分かれてから、再登場でしたからね、
今回。そうですね。なんだかんだ言ってメイン軸はアイアンマンとキャプテンアメリカ、ね、
はい、
の方のが、この二大巨頭というか、あれでしたけど、ね、
そうですね。
まあ、しかしインフィニティウォーの子はアベンジャーズ全滅って書いてあって、本当に全滅するんだっていうので。
ねえって。
いや、その前に、あれなんですよね、カプコンの格ゲーが流行った時、サノスさんっていうのがいて、その当時からも、だからもう15、6年もっと前かな、ぐらい前にサノスっていう存在自体はずっといて、はしてまして、で、インフィニティストーンっていうその色に、すべて集めると何でもできるっていう、超強力だ。
もうドラ、まるまるボールみたいな感じ。
本当に無限の力を得られるみたいな。はい、石を、カプコンの格ゲーでもその石っていうのが、試合の最中のキーアイテムになってて、何個か取るとどんどんね、飛び道具使えないキャラが飛び道具打てるようになったりみたいな 感じのゲーム性だったはずなんです
よ。はい、はい。
うん。その、うまく石を取っていけたっていうので、あの、ラスボスのサンスさんっていうのはその石全部持ってるから、むちゃくちゃやり出すっていう。
なるほど。
そういう、そういう流れですよね。
うん。
うん、
まさにね、今回のインフィニティウォーは、でも、うん、その、うん、全部石を持ってるサノスさんっていうところは、ね、出てきますけどね。
うん。いやいや。基本あの、マーベル映画ってうち、劇場で見たことなかったんですよ、ずっと。DVD で。うん。ただ、この、時事系列でいくと、この、インフィニティウォーの前日談がですね、マイティーソウル・ラグナロク、日本でいくとバトルロイヤルかな。
うん。うん、そうですね。
あれ終わった直後なんですよね。で、
初心ですよね。
そうそう。
マイティーソウルの最後に巨大戦艦が現れてっていうところをそのまま直結してます。
そうですね。で、マイティーソウのバトルロイヤルがね、ものすごく面白くて。
うん、面白い、うん。
めちゃくちゃ面白くて、それで、インフィニティウォー行く気なかったけど、あれが面白すぎたんで見に行ったっていう流れですね。
そうだったんですね。うん、
なんで、初劇場マーベル映画はインフィニティウォーですね、僕は。
なるほどだろ
う。うん、それ以外の映画は、実は DVD で借りて全部見てますっていう話なんですけど。
マイティーソーのそうですね、最後、
ね、
まあ、これって作品って、基本的にはクロスオーバーなので、すべていろんな形で繋がっていきますけども、
うん、
まあ、なんとかかんとか、ね、ヘラでしたっけかね、逃げて、
うん、
で、アスガルドの人類の半分を連れて逃げ出して、うん、ようやくこれからだぞっていう時に、
うん、
この流れで、さあせっかくあれだけの思いをして逃げてきた彼らが、
うん、
ここからこういう状況から始まるんだっていうのは、インフィニティウォーの、こう、とっかかりです。すごく衝撃的でしたよね。
いや、いっぱいいた面白い宇宙人どうなったの？あんなたくさんいたのに。
ねえ。
いや。
みんな、だってみんなっていうことですよね。
そうそうそう。大丈夫、これからエイリアンも幸せに作れる国をまた作ろうよ、とか言って、ドカーンって言ったらするんだよ。あれめちゃくちゃ面白かったんですけど。
本当にね、衝撃的でしたね。
いやー、みんなノリノリだったのにね。だって一瞬ワンカットであんだけ前作で活躍したバルキリーさん殺されてると
思って
、あんなにキャラが立ってたのに。
キャラ立ってたね。割とそうですよね。ソウの取り巻きのね、浅野忠信さんの演じてた役も、
うん、
バトルロイヤルの中で、まあ、それなりに検討はしてましたけど、役、今までの活躍からすると、割と浅めで目にやられていたりとかですね。うん。そこら辺、こう、マーベル映画は、うん、結構冷酷に切っていきますよね。
うん。楽しかったなぁ、もう。やっぱりマイティーソウの、バトルロイヤルはずっと移民の歌がかかるのがすごい楽しくて。めちゃくちゃいいんですよ、ね、あれ。しょっちゅう、しょっちゅうまあ、うちらの中でプロレスを好きだから、ボルディのテーマなんですけどね。
はい、はい、
ずっとさ、もうあれ、何回もその部分だけで言っていて。お子さんも結構サノスさんと僕にされちゃったっていうところで、
うん、そうでしたね。で、まあ最後の方とかっていうのはあれですけど、覚醒してみたいなところがありました、うん、サノス、まあ本当にインフィニティウォーのこの、ね、前編と言っていいと思うんですけども、うん、まあ来年後編ですよね、この続きが、
うん、
アメリカでは5月3日ですかね、公開予定ですけども、うん、まあ今回の前作に関しては、サノス君の大冒険っていう感じでした。
だってさ、あんだけ40人ぐらいキャラクターがいるから、そうですね、サノスメインで回していくしかないなっていう。
うんうんうん。
うん、
確かに。
これは賢いなと思いましたね、流れは、
うん。うん。ですね、ヒーローの誰かを軸に置くと絶対ブレちゃいますもんね、今回で言うと、まあ。サノスが真ん中に。まあ、ドクター・ストレンジとかね、うん、やっぱり、比較的最近出てきたキャラクター、まあ、あと、ブラッ 躍はしてましたけど、やっぱりサノスですよね、今回。
サノスさん、大暴れして、それで終わっていくという、恐ろしい話でしたけど。
うん、
いやね、これで驚いたことは、あれですね、まあ、ネタバレになっちゃいますけど、
うん、
マーベルのその、最初のアベンジャーズですね、ファースト。最初のアベンジャーズのメンバー以外全員消えましたから、びっくりしましたね。うわーって。
あのね、サミュエル・ジャクソンの、長官も、消えました
けどね。うわって言って消えちゃったから、うわーって思いましたね、あれ。で、あれで、緊急信号をドーマのキャプテン・マーベルさんに打ったみたいな、
ね。そうですよね。
ね、
うん、最後の動画はそうでしたね。
まあ、うん。で、まあ、うちの中でその、あれですね、インフィニティ・ウォーのネタバレはこのあたりぐらいにしとくんですけども、
うん、
まあ、アベンジャーズ映画の見方でですね、うち大好きだった、はい、大好きっていうのが、アベンジャーズで殺された人いるじゃないですか、キャプテンアメリカのプロマイド持ってて。
あ、はいはい、
サインもらって、で、ロキに殺されて、
はい。
で、これぐらいしないと、このチームまとまらないからって言って死んじゃった人でいるじゃないですか。
エージェントの方ですね。
そう、フィル・コールソンさんなんですけど、
うん、
実は人が生きてて、ドラマシリーズがあるんですよ。うん、ね。
連続ドラマ。
うん。そうですね、テレビドラマで、エージェント・オブ・シールドっていうのがありましてね。うんうん、
はい、はい。
実はアベンジャーズを見た後、その脇のおっさんが活躍してるっていう話って面白そうだなと思って見始めたのが、
はいはい、
ついついうっかりアメリカのドラマを見始めちゃって。
お
ー、あれってアメリカのドラマって一回見始めると、
はい、
絶対に面白いんで無限に見てしまうんですよね。
わか
る。うちもいろいろとアメリカドラマ好きで、スターゲートですとか、まあ昔は X ファイルとか、
はい、
うん。まあその辺ね、ちょっと見ちゃうとやっぱね、面白いで面白いでガンガン言って、シリーズとかのね、7枚ディスクがあったら7枚借りてくるみたいな、ことをしちゃうんですけどね。うん。エージェント・オブ・シールドってシリーズなんですけどね、これがすごくね、面白くて、最初のアベンジャーズが終わった後から話がスタートするんで、
うん。
うん。だからその、アベンジャーに関わりのある場面っていうのがちょこちょこ出てくるんですよ。
はいはい。
それでですね、例えば映画自体全然面白くなかったんですけど、ソーのマイティーソーのダークワールドが、
ダークワールド、はい。
あれですか、最終形式ロンドンかどっかで、
うん、
確かイギリスのどっかで大暴れするんですけど、
そうです。
オーバーバレした後にエージェント・オブ・シールドの人たちが空付けしてるんですよね。だから死体、だからエイリアンとかいっぱい死んでるから、そういうのって他の軍とかに回収されたら困るからってことで、人たちが回収してるんですよね。そういう話があるんですよ、ちゃんと。あ、そっか、裏方さんこんな感じなんだと思って。
あれでも、ね、うん、回収っていうか、あれだけドカレに最後破壊されて、
うん、
で、普通の一般市民とかもなんかシャベとかバシバシ取ってましたよね。
そう。だから確かスパイダーマンホームカミングもそういう話ですからね、アメリカで暴れたやつの、
はい、
テクノロジーを使ってみたいな話っていう、
うんうん、
ね、やっていくみたいな話はありますけど、結構そういう話が頻発するんですね、エージェント・オブ・シールドも。逃げたりして、みたいなのが。です。
なんか最初の5話ぐらいまでは見て、うん、まあこれ見始めたら多分、止まらなくなると思う。一旦止めた
んです。うん。いや、だって痺れるのは全員別に能力を何も持ってないってところだったんですけどね。はい、うん。いや、それってなんとか能力者に対していろいろ困りながらなんとかするっていうのがね、うん、すごく面白くて、
うん
うん、で一番ドラマ、そのドラマがね大好きでずっと見てたんですけど、一番大変だったのがウィンターソルジャーの時の話なんですけど、
はい、
あれで結局ナチスドイツの流れを組むヒドラ党っていうのがいるんですよね。
そうですね、
うん。で、あの、キャプテンアメリカっていうのは基本的にそのヒドラ島と戦ってるみたいな形なんですけども、実はその、かなり内通者がたくさん、あの、シールド内にもアメリカ合衆国にものすごい量いて、で、あの、どえらいことになるっていうのがウィンターソルジャーの話じゃないですか、うん、あれ。
そうでしたね。
うん。だから、その時ってあの、そもそもあの、エージェント・オブ・シールドの人たちどうなってたんだろうって言ったら、どえらいことになりましたね。それが、ものすごく面白くて。
うん、
そっからがっつりハマってたの。エージェント・オブ・シールドで、言われた作品は映画を見るみたいな。
お
だからエージェント・オブ・シールド補完で。
あれ、時系列で言うと最後、どのあたりまで行ったんですか？映画と照らしていくと。
ですね、確かね、うちの見てるシリーズであの、エイジ・オブ・ウルトンまで行きましたよ。
うん、あ、そうなんです。
うん。ただその先って、なんかやっぱりあの、もうあの、作り方が難しくて、なんか作ってる人たちがもうアップアップになってる感じ。エイジオブウルトロンが起こってる時に、もうなんかの、能力者の人たちも割と味方で出てきてたりするんで、じゃあこの底部屋協定に採用ぐらいの話しかしなくなっちゃってるから、やっぱもう作るの難しいんだなって思って。
うん、まあそうですよね。
まあ見てて思うもん、キャプチャーアメリカだったら家行ったら手伝ってくれるよっていう場面たくさんあるから。絶対これ行ってないだろうとか。
うん、自分たちで解決
してる。なんとかなんとかって頑張ってるけど、いやー、キャプチャーアメリカに電話しようよって。うん、まあインフィニティウォーもそういう話でしたけどね。
あ、そう
です
。
よっ。うん、あの、ハルクの人に言われてましたね。音楽性の違いか、お前ら、つって。
うん。で、ガラケーかなんかで電話してました。
そうそう。いや、結局電話したかったっすよね。
しなかったっ
すね。結局
しなかった
。そうそうそう、あの、ハルクがかけてましたよね。
はい、はい。
いや、困ってるんで。もしもし、つって。
とんでもない状況なのにね。うん、そこら辺がまた、人間味があっていいんですけど。
うん。まあでも、ハルクとあのね、あの人たちあの、エイジオブウルトンやらかしてるんで。
そうそう。うん、まあでも、なかなかね、ホークアイとかと違って、正確な洗脳描写があるわけでもないし、
うん、
なんかもう、まるっとスタークの失策みたいな感じになっちゃってますけど
ね。確かにね。そうですよね、ホークアイさん。弓打つだけだもんね。考えてたの人。
あの人って。かっこいいんですけどね。なんか、いまいち活躍してるかわかんない。
割と金星が、まあでもロキ相手も割と引かなかったから。
そうですね。
うん。あとあの人とブラックウィドウさんは。
はいはい。
すごいですよね。うん、やっぱりその、ソウとかが、ハルクが暴れてる横で、どうやって活躍させるかっていうのは、大変だなと思いながら。
そう。台風みたいなもんですからね、彼の。うん。
めちゃくちゃしてますからね、なんか。
うん、
でも、面白かったですよ、あの、バトルロイヤルの時で、最強のアベンジャーとか言っても、あの、全然パスワード認識してくれない。
そう。なんでさっきあれも。あれなんですよね、ハルクの方は。
最強のアベンジャーで、どうだっけ。
そう
は、なんか、サーファー君って言って。あ、すごい。サーファー君。確かに、そんな感じだったけど。あれ面白いですよね、本当に。うん、
あれも、そうですよね。捕まってのバトルロイヤルのそのパートと、
うん、
まあ、元の本筋のヘラの話と、まあ、日本の軸の話で。うん、面白かったですね。
まあまあまあまあ、あの、グランドマスターさんと、あと、
うん、
集めてたあの、コレクターさんっていうのが、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでも、
はい、
出てましたけど、はいはいはい、確かあの二人確か兄弟だったはず。
うん。
うん。けど、
うん、
でもまあコレクターさんはちょっとサノスさんにぶちのめされて残念なことになってしまいましたけど。
なってましたね。
あとなると一緒にいたハワード・ザ・ダックどうなったんだろうと。
お
ぉ。そういや、ギャグパートと、ギャグパートって言ったら悪いけど、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは、あれかな、バトルル、うちの中でランキングをつけるとすると思う。やはりだからエージェント・オブ・シールド補完で言ってるんで、このマーベル映画のランキングでいくと、やっぱり1位はウィンターソルジャーかなと。どうしても。
面白かった。
あれは面白かったんで。で、2位はって言って、ソウのバトルロイヤルかなっていう。で、3位がガーディアンズ・オブ・ギャラクシーかな
お、最初の方ですか。
そう。そうですね、最初の方が楽しかったですね、みんなのアライグマとかみんなの。
はい、はい。
いや、2も楽しいんですけどね。
まあ最後モヒカンのおっちゃんが良かったですよね。
ああ、ヨンドゥさんですね。
ヨンドゥさん。
ああ
いうなんか魅力的なキャラクターも、割と一回限りで終わってしまうのも、このシリーズの特徴というか。
ヨンドゥさんお亡くなりになってしまいましたんでね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのリミックスで。でもガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうのは結構大変な作品でですね、2の方でですね、シルヴェスター・スタローンが出てるじゃないですか。
おーおー、ああ、そうだそうだ、出てましたね。
出てるんですよね、ヨンドゥさんの所属してたラベジャーズっていう舞台の、トップがスタローンで。スタローン出てる。
終盤出てましたね。
やばい、スタローンだというところでですね。僕スタローンがそこに出たところにね、うちの人脈が、マーベル・シネマティック・ユニバースと繋がってしまいましたね。うちの前に太田バーツさんと繋がったことによって、モンスターバーツと私は繋がりがあるということを前に話したんですけれども、ちなみになぜつながりがあるかっていうと、このラジオにも出ていただいた、太りた分厚師匠っていうのが、今ちょっと、脳座症とかで、血中の高山よしきさんと元気な時に戦ってて、で、高山よしきさんっていうのは、なんと猪木の引退試合の時に、ドンフライと戦って。
ドンフライ。
そうそうそう。ドンフライは、ゴジラファイナルウォーズでゴジラと戦ってる。そうそうそう。で、ゴジラファイナルウォーズでは行ったらもうゴジラまで行ったんで、大体シネマ向こうのモンスターバースシリーズと戦ってるんで、うまくいけばこのラジオもムートゥーぐらいは呼べるんじゃない
かな。いいですね、プロレス方程式理論。なんとか。昔全然関係ないですけど、橋本とライガーが、ライガーが簡易装備でやったじゃないですか。
はいはいはい、
上半身裸で、ね、はいはい、簡易マスク。で、なんか20分近い試合だった記憶があるんですよね。ぐらいだったかな。で、その橋本に検討したライガーを倒したサスケが最強みたいなね。プロレス方程式。
プロレス方程式。
昔よく言ってましたけど。
そうそうそう。
そういう感じです。
そういう感じですね。なんかこれ元ネタ6人の理論っていうのがあって、
はいはいはい、
知り合いを6人変えたら全世界どの人でも繋がれるというところなんですよね。
はい、
知り合い、友達の友達はっていう、もうないですけど。いいと思います
。ダウンタウンでやってましたね。なんか
うん。なので、ですね、マーベル映画ファンの皆様は、この、ですね、ラジオに出ると、マーベルシネマティックユニバースに繋がるということを。
すごい
ね。ね。だから、アーキー首相もちょっとマーベルシネマティックユニバースとの繋がりが持てて
しまいました。繋がりができちゃった。
できてしまいましたね。
おぉ、ね。それはちょっと、
ちょっとね、
ユニバースですね。
ユニバースですよ。ちなみに、ちょっとですね、整理しますとですね、 って、なぜつながりがあるかと言いますと、
はい、
私が一時期、河川の方に転勤してですね、仕事してた時期がありまして、はい、で、その時ですね、すごいバス停の FUCK というローカル団体がございまして。
FUCK?
多分知らないかとは思うん
です。さすがに知らないですね。
で、そこにですね、ですね、長州力さんの、コピーレスラーと言ったら怒られるかもしれないですけど、リスペクトで、うんとしてた、選手力選手というのが上がってたんですよ。
はいはいはい、はい。
あ、選手さん、選手さんっつって。で、選手さんと、なんかすげえ試合が終わった後何時か飲み会があるという。
ほー、
うん。
はい。
うん。チケット2種類あるんですよ。ちゃんこ付きっていうのがあって。500円待ちなんですよ。
500円って。
わかんないんで、とりあえずちゃんこ付きで行ったら、はい、終わった後みんなでちゃんこ鍋が出てきて。みんな持ち寄った酒で飲み会が始まるっていう。すごい、すごい団体で、こんな団体あるんだと思って。2回目から行くときちゃんとうちもビール持参で行ったりしたんだりして、
はい、
っていうのが思い出なんですけど、その時選手さんと飲んで、うわ、選手さんってやつね、もうこんな雑誌とか、CS とかで見てて、尊敬してました、つったらね、年齢聞いたら自分より年下ですごくショックだったんですけど。ね、そういうことあるあるなんですけど。まあでもその、選手力さんなんですけど、実はですね、なんと長州力選手ともタッグを組んで対戦したこともあるって。
うん。
うん。お、やるじゃないですか、っていう話してて、長州力選手といえば言わずとして言った革命選手で、
はい、
新日本プロレス所属の、レスラーではあるんですよ。
はい。
で、新日本プロレスといえば当然外国人選手も来日してくるわけなんですけども、うん、
はい、
となると新日本のレスラーで行くとスコット・ノートン選手。
なるほど、はい。
まぁものすごい体格で、ね、ラリアットが得意で。
恐竜みたいな。
うん。で、このプロレスの話として何なんだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はスコット・ノートン選手は、ですね、映画オーバー・ザ・トップですって、シルベスター・スタローンと腕相撲する役でもあるんですよね。
はいはいはい。
うん。ですので、このシルベスター・スタローンがですね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのリミックスに出てしまいまして、ヨンドゥさんと関わりが入りましたね。で、ヨンドゥさんが育てたのがスター・ロードですから。
そうですね。
で、今回はインフィニティ・ウォーで、大体の人たちと絡んでる、アイアンモンドも絡みましたから。
うんうん。
ってことは、キャプテンアメリカも行けますし、
はい、
サノスにも行けるし、
うん、
サノスをやった、役者さんは、映画デッドプールで、ケーブル役もやってますんで。
そっちも
行ける。X 方面もさ、行けますよ。
なるほど。それで行くとあれですね、
はい、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、ガモーラ。
ガモラさん、はい。
ギリの娘ですね。彼女の、日本語吹き替えはパクロミさん。
お。
っていうことは、そこから、あれですね、富の作品いけますね。イデオンとか。
イデオン、あ、イデオンいけるね。
いけます。
ああ。
パクロミさん、ロアン・セラックですからね。
ロアン・セラックですから。あ、うん、そっか。やった。そこまでいける。富の作品を。
プロレス方程式はね。
いや、行きましたね。ついに繋がりましたね。
繋がりましたね。
繋がりました。
イデオンとサノスが繋がりました。
サノスのも繋がりましたね。なんで
全滅エンド。
全滅エンド。マーベルヒーローズにカウントされるかっていうとかなり厳しいですけど。いや、マーベルヒーローを全て倒すみたいなやつに襲われる可能性は出てきますね。
確かに。
うん。貴様らの知り合いは全て殺すみたいなやつが出てきたら、命を狙われる危険がありますね。いや、その前に長州力さんとかが何とかしてくれて大丈夫かな。
そう、彼らが止める
。彼らが止める。彼らが負けるとやばい。
イデが発動して
る。イデが発動してる。
どんな流れなんだ。
大丈夫大丈夫。俺の知り合いいるんだから。いやいやいや。
サロスもね、最初からイデオンに頼んどけば、あんなインフィニティストーンとか、
集めなくて。まあ、まあ、サロスもうちに話持ってくればね、イデオン紹介して。いやいや、まあ、あれですね、この、あれ聞いて人脈を自慢するとアホのほどにします。
まあね、どこでどう繋がる、
どこで繋が
る、生きるか分か
る。それ生きるか。いやいやいや、実際6人理論ってのは割と本当だ。
そうそうそう。
そうそうそう、生きるとか、6人繋がればいけると。
今回のマーベルヒーローのね、繋がり方なんて、そんな感じですよ。
うん、
6人理論の究極系みたいな感じ。
そうそうそう。うちの中では結構あれですね、ドクターストレンジに出てた割と太っちょの東洋人の人とか。
はいはいはい。
割といい活躍してたりしたんで、はい、面白くてね。
名前忘れちゃいましたけど、うん、いいキャラクターでしたよね。
そうそうそう。
図書館の管理人とかなんか。
そうそうそう。うん、そうそうそう。
ドクターストレンジ、まあ、急に戻りますけど、あれ、なんか、うん、今までのアベンジャーズ作品の、まあ、うん、本当に特徴というか、まあ、ライアンマンもそうですし、キャプテンアメリカもそうですけど、ゼロの状態からその人がどうやってヒーローになってたのかっていう、その描き方ですよね。
うん、
まあ、そのドクターストレンジもちゃんとそこは丁寧に描かれていて、うん、まあ、とても、まあ、フォーマットを踏襲しつつも、
うん、
良い映画だったなと思いますけどね。うん。
ドクター・ストレンジ結構ね、面白くて。
うん。
うん。なんとかしますし、サノス級のやつをね、撃退してるからね、ドクター・ストレンジ。すごいよ。
すごい、すごい。
うん。
で、まぁ、あ、おそらく続編でも鍵にはなってくるでしょうね。彼も、まぁ、あ、劇中で、何通りものを、こう、うん、その先の未来の話とかもしてましたけど。うん、それがどういうふうに次の作品に出てくるかですよね。うん。
それしかなかったって言ってましたけどね。うん、
それしかなかった。
一種類しかなかったって。
うん。
いや
だからそれが、今はもうそれが外れた状態じゃなくて、おそらく、うん、ストレンジが見た未来が今もまだ続いてるんですよね。
うん。
うん、そう、そういう解釈ですね、僕の中では。
うん。あー、でも原作を実は私読んじゃってるんで、うん、あ、どうなんだ、秋師匠が聞きたければその話をしますけど、どうなん
だ、原作でどうなったかっていうのは、ざっくり私は見たのは見たんですよね。なので、はい、お話いただいても
問題はない。はい、大丈夫ですかね。はい、まあまあまあ、絶対に何の情報も入れたくない人は、ここでうちのラジオを切ってもらってもいいですけども。
う
ん、
はい、ありがとうございました。ここまででございます。
大体うちの言いたいことは6人交わせば大体どんなユニバースとも繋がれるんで。
そうそう。まさにユニバース、ね。
ユニバースに繋がる。
ユニバース。
まだ仮面ライダーユニバースとは繋がってないんで、ちょっと。
それが繋がってない。
それが繋がってない。
せいぜいターン A のお兄ちゃん。
お兄ちゃん。ターン
X だったりと。
うん。
ユニバースと繋がります。
多分探せばなんか声優さん繋がりでなんとか頑張れるかもしれないんだけど、ちょっとそこまでは、ちゃんと押さえてないんですけど、あ、でもドン・ウェイン・ジョンソンとは繋がってるんで大丈夫。
ドン・ウェイン・ジョンソン。
ドン・ウェイン・ジョンソン。まあ、それだけちょぼっと言わせていただくと、あれですね、僕がその FUCK の、飲みに行ってた時に、
はい、
塩田選手だ。塩ちゃんだ。
はい、
っていうか、すごくマイナーなんですけど、レックスジャパンという、格闘団体に所属してた選手で、レックスジャパンというのは、当時大日本プロレスと交渉してて、 大日本プロレスといえば、社長はグレート小鹿社長の、
ね。そうですね。仙台
の、ね。仙台のグレート小鹿社長。で、グレート小鹿社長というのは、往年の時にですね、アメリカ西海岸をテリトリーに暴れてまして、で、その時にですね、ロッキー・ジョンソンという、選手と、タイトルを争ってたんですよ。で、そのロッキー・ジョンソンの息子が、ドン・ウェイン・ジョンソン、ロック様ですね。
小鹿さんすげーなって感じですよね。
小鹿さんすごいですよ。だから言ってたんですよ、ロック様が言って、あれ、ロッキー・ジョンソンの息子かっつって。あいつかっつって。
うん。すごい。うん。面白いですね。
これ、嘘じゃないんで、ロッキー・ジョンソンで、ウィキペディア検索していただければ、ちゃんと出てきますから。
ぜひぜひ、ロッキー・ジョンソンです。ロッキー・ジョンソン。うん、あと、グレート・小鹿さんもね、ぜひ。
そうですね。そうそうそう。ドン・ウェイン・ジョンソンとは、ちゃんとつながりが欲しい人はこのラジオ出てください。
すごいな。
すごいっすよ。ランページファンの人は。いやいやいや、ロック様とつながり持ちたいんだったら、まず俺に話を持ってこい。
話を持ってこい。
どうしようか。うちはできるから。まあ、人脈を、多分何の、あれもないけど
ね。いや、でもね、こうしか、ではいけそうですよね。
そうですね。う
ん、そんなにそこは、うん。うん。となると、結構近いんじゃないかな。
近いか、近いかもしれないよね。うん、ロッキー・ジョンソンなら、紹介してもらって、ロッキー・ジョンソンなどにずっとね、遊びに行ってたら、一回ぐらいドン・ウェイ・ジョンソン来ると思うんで。可能性はゼロだ。
可能性はゼロだね。
というところですね。いやいやいや。はい、じゃあ、ちょっとその話は置いといてですね。ちょっとその、マーベルの原作の話します。
そうですね。
そうですね。だからファンタスティック4の人が結構キーマンになったんですよね。シルバーサーファーっていう方が。
はい。
まあ今、の流れで行くと全然そのシルバーサーバーが一切出てないんで。
うん。全くないです、
ね。うん。ないから、これどうするんだろうっていう感じではあるんですけれども。うん。キャプテンアメリカが言ったんですよ。そういうアベンジャーズはサノスに何回か勝ってたよねっていう。
うん。
うん。でもその時はサノスが、本気で勝とうとしてなかったから俺たち勝てたんだよ、みたいな。
ほう。
でも、インフィニティストーンの話の時は、
うん、
彼も絶対負けたくないっていう思いで来てるから、ちょっと厳しいみたいな話をキャプテンアメリカがしてたんです。
うん。
うん。なんで、その時すでにインフィニティストーンをフルセットで揃えてたんで、サノスさんが。
うん。
だからもう すべてのヒーローで挑もうっていうことで。
はい。
だからX 面も含めて全てのヒーローで挑むんですよ。
うん、うん。
うん。だからウルヴァリンとかサイクロプスとかも含めて。
はいはいはい。
全員で挑むんですよ。
うん。
で、結果どうなったかっていうと、うん、2ページで全滅するんですよね。
うん。
そう。なんですかね、無双ゲームのザコキャラみたいな感じで、サノス無双があって、全滅となりまして、うん、で、その次の展開って言ったら、
はい。
どうすんだろうこれ。これどうすんのこれっていう感じになったら、うん、本当にね、銀河の神様が出てくるんですよ。
ほー、そこからは僕は知らない、
ね。うん。マーベルのお話の中に一応神様がなんとか、何人かいるんですよね。時の管理人みたいな人と、うん、
はい、はい。
まあ、これちょっと名前が出たり、ファンタスティック4の人たちが一生懸命戦っているギャラクタスっていう人、宇宙の破壊神みたいな人と、うん、で、あとデス様っていうデッドプールに惚れてるという方の、
はい、はい。
死の女神さんと、あと、それに、対応なすラブっていう愛の神様とかいるんですよね。
うんうん、
で、その5人ぐらいの神様が、いくらなんでもっていうことで、
いくらなんでも
直接介入してくるんですよ。
うん、
で、どうなったかって言ったら、銀河を巻き込む大バトルなんですけど、
はい、
恐ろしいことにサノス勝つんですよ。だから神様も全滅するんですよ。
うんうんうん、
これどうすんのっていう話になって、で、その後どうなるかっていうと、キーパーソンがガモーラさんなんですよね。
ああ、娘さん。
うん。
うん、
で、ガモーラうちに逆らったからっていうことで、確か殺されてたんだけど、
うん、
なんかミイラみたいな状態で蘇らせてって、
はい。
で、まあ、そばに置いてはいるんですけども、
うん、
あ、ガモーラさんじゃなかったな、ガモーラの例の生き残った妹さんの方かな。
ああ、はい、はい。
うん。
名前、パッと出ないけど。
パッと
出ない。半分機械になってるだけ。
そうそうそうそう。うん。うん、で、
メデューラ。
で、すごい、こう、ボロクソな扱いにされてたんだけど、
うん、
まあ、ただもう、サノスもやることやっちゃって、俺で最強っていうのは分かったけど、
うん、
割と、
うん、
やることがなくなってきて、
そりゃそうですよね。
そうそうそう。
うん、
あー、やりすぎたかなー、みたいなことを、こう、ぽやーっとしてるときに、なんかすごい間抜けな話なんですけど、ガントレット取られちゃうんですよ、キュッと。
お
ー。で、
うん、
サノスも相当不安定だったけど、
うん、
ネビュラさんって言ったらそれにも増して不安定だから、
はいはい、
どれぐらいことになるんですよね。で、えらいこと、だからサノスに敵対してるから、一応、うん、その敵対してた人たちは、そのネビュラさんかな、あっちの方、うちもちょっとうろ覚えなんだけど、
うん、
あれの力でみんな復活はできると。
はぁ、あ、それインフィニティガントレットの力で。
力で。うん。
なるほど。
でも、あいつが、サノスより不安定なあいつが持ってるとさらにやばいっていうことで。
まあ、そうですよね。
で、ヒーローとサノスがみんなで、共闘して、戦って戦って、なんか、はい、なんだろうね、クンズ・ホグレツはなんか、ガントレット争奪戦みたいな感じになって、
はいはい、
ドタバタコメディみたいになっちゃって、
はい、
でうわーって、こう、それでなんだかんだ言ってガントレットがボーンと落ちて、みんなでうわーって前に行った時に、
ホームランボール
って。そうそうそうそう。で、あ、これ俺のもんって取ったのがシルバーサーバーで。もうお前らもうこれで、これで、もう、おしまいって、うん、このガンが取れたら俺が持ってくけど、特に使わないからって。でもそれサノスはもう作りかねんからお前もう死ねえみたいな話ね。
サノス一緒に戦ってた
戦ってたけど、なんか殺されちゃって。みたいな話なんだけど、後日談があって、
はい、
とは言いつつもサノス実は生かされてて、
うん、
で辺境の星で畑を耕す。
へ
ー。それもなんかシルバーサーファーの計らいで、
はいはいはい。
なんかいろいろやったけどこうやって畑耕してるのが、
うん、
一番満足するわつって。
あれですよね、今回のインフィニティ・ウォーのラストシーンにもなんとなくつながりますよね、
うん
うん、なるほどね、
うん、だから多分うちの予想としてはですね、もううん、もうラストシーンにチラッとしたのガトレットもうぶっ壊れてたんで、
うんうんうん、
っていうのがまず一つ目なんですよ、
うん、
であとアベンジャーズっていう言葉の意味が報復っていう話なんですよね、
そうですよね、
うんうん、復讐、なんか復讐だったらリベンジでリベンジャーズだって言ってたから、
うんうん、
だから報復で全銀河が攻めてきて、割とサノスかわいそうって話になるんじゃないかなと。
ああ。
ただ銀河の半分消してるんで、それどうにかするのかっていうのと。
そうでしょうね。
いや、続編の決まってる人たち死んでるのどうするんだろうっていう。
うん、
ねえ、スパ パイダーマンも次があるし。
まあ、なんだかそのまま、まあ本当にそれが死なのかどうかもわかんないですけどね。うん。うん、崩れるように消えていってましたけど。
うん。うん、いやいやいや、映画仮面ライダーとか話したと、別の次元で生きてましたみたいな
話。そうそうそう、そんな感じとかね。
なんかちょっとあれは謎なんですけど、どうするのかっていうのはわかりませんけどね。
そうですね。まあそこは続編ですよね、来年の。
来年ですね。その前にあの、キャプテン・マーベルとアントマンさんは決まってるっていうところ
です。はい。ちょっとアントマンは見に行こうかなと思って。
あ、そうですか。
はい。
これちょっと触手がまあ DVD でいいかなって、ブラックパンサーも結局見に行ってないんで。
あ、そうなんです。
うん。まあ、まあ、DVD でいいかなって言って、やっぱりあの、うん、早々ありきのラグナロクが面白すぎて、結構多分ね。うん。まあまあ。でも、インフィニティウォーの2は多分見に行くだろうなというところですの、うん。
そうですね。あれはやっぱ劇場で見る方がいいかなっていう気はしますね。
そうですね。いやー、それが来るまでちょっと宇宙からの侵略者とかは来ないでほしいなと思います。まあ、もしも来るようだったら、このラジオの人脈を全てを使って叩きを飲めつつという。ちょっとイデオンとかにも声かけ
て。このラジオが、ね、インフィニティガントレットそのもの
そのもの。可能性だけは無限に秘めてますから
ね。大事なことです。
大事なことですね。なので、皆さんもですね、だいたいこの話、人脈の話をするとね、非常に、普通に言うと、頭おかしいんじゃないかと思われるんで。
プロレス方程式。
プロレス方程式ですからね。あくまでもなんかね、本気にしないようにしてくださいよ。
プロレス方程式回ですから、
あいつに勝った、こいつに勝った、あいつに勝った、こいつは、何に勝ったから、それだったらこれが強いっていうのはプロレス方程式ですけどね。
あいつは直下式で負けたけど、こいつは、普通の DDT で負けたから、
ね。こいつのが強いっていう。
プロレス方程式。
そうですね。まあまあ、それは、本気にしないようにしていただければと
思います。ここはね、
一緒だ。そうね。じゃあ、そろそろ時間となりましたので、この辺りで締めたいかと思います。じゃあ、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。